ました。まあ、ここで注意したいことは、最初にバーナバと働き、次にパウロと一緒になったということです。まあ、私の想像では、血縁的な、家族的な関係の強かったマルコが、おじであるバーナバと最初に一緒になったということではないでしょうか。彼の土台はイエス様だけではなく、バナバでもあったわけです。そのような人は遅かれ早かれ失敗するようになります。まあ、本当の問題はイエス様が中心となることです。けども、マルコにとってはイエス様ではなく、バナバが中心的な存在になってしまいました。私たちの生活の中では、主の完全な支配がどうしても必要であることを忘れてはなりません。マルコがダメになった事実を通して、私たちが理解できることは、主イエス様が主として完全に支配なさる前に、人間的な思いで行動することがいかに危険であるか、まあ、冒険であるかということです。人間的に考えると、若い信者に、まあ、いろいろな機会を与え、その実力を明らかにすることもいいだろうということになります。けども、主なる神の考えは決してそうではありません。むしろ、ただ主によって訓練されたものだけが責任を持つべきです。マルコの場合は、おそらく人間的な考えで、親戚頼り、知れの軽く考え、おじさんと一緒にやれば、なんとかなるであろうと考えていたようです。バナバもまた、試験的にマルコを連れて来てみようと軽く考えたかもしれない。ガラテヤ書2章中3節を見ると、バナバはその時ある程度まで人間的に考えていたことがわかります。ガラテヤ書2章中3節334ページです。334ページです。ガラテヤ書2章の中3節です。そして、他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心の伝わった行動をとり、バナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。バナバも偽善者になっちゃった。と、ここではっきり書かれています。しかしながら、マルコが失敗したにもかかわらず、主の恵み、主の憐れみが、マルコをもう一度、主のもとに立ち返る信仰を与えられたのです。まあ、マルコの回復についての奥義は、マルコが自分の決定権を主の支配に委ねたことにあります。マルコ伝は、この事実の証に他ならない。イエス様こそマルコでの中心です。マルコは、はじめ夢中だったバナバについては一言も触れていません。ただ、イエス様のことだけが何回も繰り返し書く、記されています。まあ、そのようにしてマルコはバナバ、ペトロ、パウロに用いられるものとなったのです。前に読みましたペトロ第一の手紙の中で、バビロンにいるあなた方と共にあらばれた父親がよろしくと言っています。また、私の子、マルコもよろしくと言っています。まあ、ペトロはこういうふうに言うことができたんです。けども、ペトロだけではなく、パウロも同じようなことを書いたのです。コロサイ書の4章、362ページになります。コロサイ書4章の七節を見ると次のように書かれています。 私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言ってます。バナバのいとこであるマリコも同じです。この人についてはもし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。結局、パウロはこのマルコのことを大切にするようになったのです。まあ、パウロの殺される前に書かれた手元第二の手紙の中で、彼もやっぱりマルコのことを述べています。383ページです。テモテ第2の手紙の4章の注意節、ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。こういうふうに、パウロは言うことができたのです。マルコは私の務めのために役に立つ。ものである。まあ、こういうふうに変えられたのです。もう一箇所、388ページになりますが、フィレモン書を見るとわかります。このマリコとは、やっぱり、パウロと一緒に働くものとなりました。フィレモン書24節、私の同行者たちであるマリコ・アレスタルコ・デマス・ルカからも、よろしくと言っています。結局、マルコとは、パウロの同労者、共に働く者に変えられたのです。まあ、このマルコの書いたマルコ伝という福音書は、4福音書の中で、まあ、歴史的に一番早く書かれたものです。なぜこのマルコ伝が新約聖書の一番初めに置かれないなのでしょうか。まあ、小さい問題として一番初めに置かれているマタイ伝は王であるイエス様の絶対的な権威と栄光とを強調しています。これに対してマルコ伝は全ての人間的な決定権をイエス様の支配に委ねた時に初めて本当の奉仕ができると言っています。まあ、本当の奉仕の特徴は謙遜以外の何者でもありません。それですからマルコは自分自身のことを表面に出さずに、ただイエス様ご自身だけを中心にしたのです。マルコは本当に聖霊に用いられる器となりました。マルコは人に見られるのではなく、イエス様のご栄光だけが崇められるようにと真心から思うようになり、また望むようになったのです。まあ、マルコを役に立たないものとしていたパウロは書いたのです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。このマルコは私の務めのために役に立つから。本当に恵みそのものなのではないでしょうか。まあ、主は四福音書の一つ、まあ、マルコ伝を書くためにこのマルコをお持ちになりました。このマルコ伝により、どんなに多くの人々が救われ、主の身元に立ち返り、またどんなに多くの信ずる者がマルコ伝によって、祝福されてきた、知りません。もしかすると、まあ、今日初めて来られた方々もいるかもしれませんし、まだイエス様を受け入れてない方々もおられるかもしれないけど、知るべきことは、まあ、教会の会員になる必要はないし、そしていかなる状況においても、自分の罪、過ちは許されている。イエス様は私をも受け入れてくださったということを知る必要があります。なぜならばこの確信がなければ本当の喜びもないし、 sino heian mo nai si, mata ikero kipo mo nai kara des. Shibu no wangamama o motta sono mama no chōdai de, Iesama no mimoto ni yuki sono saimo o kokaku suru hito wa shibu no ayamachi wangamama wa yuru sarete iru tuyu kakushin no motsu koto ga dekiru no desu. Ma yuru sarete iru tuyu kakushin o naze motsu koto ga dekiru nano de shou ka. Naze naga ba Iesama wa uso shiranai kara desu. Kannarazu shibu no yakusoku o mamoru okada de aru kara desu. Ma, 許された。永久的に受けられているという確信の結果は何かと言いますと、愛と感謝の表れとして、私の人生は今からただイエス様お一人のものとなるべきであるということになるに違いない。すなわち意識的な献身が現れるに違いないのです。主よ、私はあなたに私の持っているものすべてをお捧げします。私自身おさえもお捧げします。 なぜなら私はあなたの御手のおうちにある器になりたい。マルコの決心とまた切なる願い、心からの祈りとはそういうものだったのです。こういう祈りはもちろん必ず答えられます。今日は隣の富岡まりこ姉妹、明かししてくださいますけれども、その前に先週サポった佳代子姉妹、歌でもって明かししてくださいます。